創世記一章26節から31節。それでは拝読いたします。神は仰せられた。さあ、人を我らの形として我らの似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地にちよ。地を従えよ。海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。神は仰せられた。見よ、私は地の全面にある種のできるすべての草と種の入った実のあるすべての木を今あなた方に与える。あなた方にとってそれは食物となる。また生きる命のある地のすべての獣、空のすべての鳥、地の上を這うすべてのもののためにすべての緑の草を食物として与える。するとそのようになった。神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり、朝があった。第六日。宣教です。神の形として作られた人間と題しまして、大高先生よりメッセージを取り付いていただきます。
お祈りをいたします。私たちの救い主、イエス・キリストの父なる神様、尊いお名前を心から賛美を申し上げます。私たちの優れ一週間の歩みをあなたがお支えくださり、心からの感謝をいたします。私たちはあなたによって招かれ、今ここにおります。どうか私たちが捧げる礼拝をお受け入れくださいますように。また神様、肉体に弱さを覚えている方々を覚えます。この教会には体の弱さを覚えつつも礼拝を持っている方、また肉体の試みゆえに礼拝を休んでおられる方々がおられます。どうか主がそういった方々をお守りくださり、お励ましくださいますように。病は時に私たちの心を不安にいたします。永遠の命の希望を抱いていても、私たちの現実は病を得れば心が不安になることもあります。どうか主よ、弱い私たちを憐れんでください。いよいよ永遠の命の希望が明確になり、あなたの救いの素晴らしさに目が開かれていきますように。また神様、この礼拝の中ではバプテスマ式が行われます。本当に感謝をいたします。滅びゆく魂が救い出され、神の子として歩み出すことができます。主よ、天においては喜びの宴が起こっていることを覚えます。私たちも天で起こっている大宴会とともに喜びを共にしたいと願っております。主がその時祝福してください。新しい歩みを始める兄弟の上に上よりの助けを与え、あらゆる困難からこれまで守ってくださった主が、これからも同じように、いやそれ以上にお守りくださいますようお願いをいたします。神様、私たちはこれから主の御声に聞こうとしております。どうか聖霊なる神様がご臨在くださり、あなたの御言葉だけが心に留まりますように、そして私たちが御言葉によって生きることができますように。また諸教会の礼拝も祝福してくださり、とりわけあなたの御言葉を語る説教者を聖霊で満たし、大胆に御言葉を語ることができますように。御手に委ねて、救い主、イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。 今日の礼拝の中でこの後ですけれども洗礼式が執り行われます。罪と滅びの中にいた一人の兄弟が主イエス様によって救い出され神の子とされることを目に見える形で表す式、それがバプテスマ式であります。何度見てもですね、嬉しい式ですし、その式をさせていただけることはこの上のない光栄であります。さて、そのような礼拝の日ではありますけれども、第4週目でありますので、いつものように創世記1章の創造の記事の御言葉に耳を傾けてまいります。今日の箇所は、先ほど読み取られた箇所は、人間が創造される、作られる場面であります。世の中では進化論が体制を占めています。教科書では当然のように進化論が教えられます。しかし聖書を読む限りはそのようには理解できませんし、神様が創造したと聖書は語ります。先日行われた家庭集会で面白いやりとりがありました。そこに参加されている一人の未信者のご婦人がとても素晴らしいことをおっしゃいました。そのご婦人は最近看護について学び始め、人体について、人の体について学んだそうであります。そしてその話の流れから腎臓の仕組みの凄さについて語られたんですね。腎臓の仕組みの凄さですね。でそこからその方は創造者の存在ということに目を向けられました。家庭集会に参加して神様の存在を知るようになり、神様が作られた人体の不思議さについて驚きを覚えておられたんですね。ある人の腎臓の機能だけが優れているのではなくて、みんなが同じように作られている。もちろん時には障害を持って生まれてくるということはあるのですけれども、それでも同じように腎臓をはじめとした内臓が作られ、それが同じようにみんな機能している。それはやはり進化論で考えるよりも、神という創造者の存在を覚えつつ人体を見る方が神を褒めたたえることにつながるのではないだろうか、そんなことを話を聞きながらですね、思わされた次第です。私たちの体の仕組みを知れば知るほど本当に精密に作られているということを覚えます。神様が私たちを精密に作ってくださいました。ではその人間というのはどんな存在として神によって作られたのか、そのことを今日はご一緒に見てまいります。創世記は一章三節からこの世界がどのように作られたのかが具体的に書かれていきます。光が第一日目に創造され、第二日目に大空、第三日目に地と海、植物、果樹、それが作られて、第四日目に天体、第五日目に鳥と魚が作られました。そして第六日目に入り、地の獣、いわゆる動物などが作られました。そのようにして、人間以外のすべてのものが創造されたわけです。準備が整えられ、人間が住める環境がすべて整えられていきました。このような流れの中で、いざ人間が作られる、創造されるわけです。これが創造のクライマックス。以前から申し上げているように、この創世記の創造の記事は、人間の創造にこそその中心があります。聖霊に導かれて創世記を記した聖書記者の中心は、この人間の創造にあるわけです。創造の記事は、人間の創造がクライマックスでそこに向かっています。26節を読みします。神が仰せられた。さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが 海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。新改訳2017になってから若干こう翻訳が変わりました。第3版前の聖書ではさあ人を作ろうとそう訳されていました。そのようにこう訳せるわけですが、今回は語順が少し変わりました。この26節、1章26節のこの言葉はこれまでの3節から始まった創造の記事の流れからすると異質と言いましょうか、違っているんですね。趣が違う。3節から始まった創造は神は仰せられたとあって、神様が言葉を発し光あれと言ったら光があって、そうやって言葉を発して創造の技が行われてきました。また24節を見ますと、人間と同じように命を持っている動物の創造についてよく読むと地に直接命じているのが24節ですね。地は生じよというふうに地に命じて、動物は地によって作られたわけですね。しかし26節は違うわけです。もちろん神は仰せられたとあるんですが、人の作られ方は少し違う。神が直接お命じになって作られていきます。しかもさあ人を作ろうとそう言われるわけです。ヘブル語の文章にはこうさあという言葉はないんですけれども、日本語でさあという言葉を補って訳すことができる文章になっています。25節までには使われていない表現がこの26節で使われている。26節にはもう準備万端整ったとそういう雰囲気があります。これこそが創造のクライマックスだと言わんばかりに、神様の言葉が変わってさあ人を作ろうそう言われる。このさあ人を作ろうという言葉からして、人間が特別な存在であるということがわかるわけです。他の動物とは違って特別な存在として作られようとしている。ここには神様の意志があるわけです。人間は偶然にできた存在ではありません。進化していってできたのでもない。神がさあ人を作ろうと意気込まれ意志を持って作られた存在が人間です。人は偶然の存在ではなく、神の意志によって創造された必然の存在。これは大変重要なことです。もし人の存在が偶然だとしたら、偶然には意味がありませんから、人間が存在する意味もないわけです。もちろん後付けでいろいろ言うことはできますが、存在の最初が偶然の存在だとしたら、後で何を付け加えようっても、結局は根本的に意味のない存在なのです。しかし、神が意志を持って、ご計画を持って作られたと信じるならば、その作られたお方に存在意義を求めていくことができる。神に存在意義を聞くことができる。神なしで生きている多くの人たちも、自分の存在意義というのをこう求めるわけです。いろいろ考え、さまざま取り組み、打ち込んだりするわけです。しかし、こうどうもしっくりこないから、まあ、しばらくやってやめて、しばらくやってやめてっていうことを、こういろいろなものを特化、引っかいすることにこうなる。これという決定的なものがないので、とにかくいろんなもので満足を得ようとする。しかし、聖書は語るわけです。人間は神が意志し、決断し、主権を持って作られた存在なんだと。人間の存在には意味があり、生きることには意味があるんだ。そのように聖書は語りかけるわけです。さあ、人を作ろうという言葉は、恵みの言葉なんですね。自分の存在意義に深く関わる、それ直結する言葉。 神様の意志があった。神は何の目的を持って私を作られたのか、そのことを神様にこう聞いていく、御言葉に聞いていく、聖書に聞いていく。私たちは御言葉に聞き、神様に祈るわけです。また様々な交わりの中で自分の生きる意味が示され、神と共に歩む幸いをいただくということもできるでしょう。自分が神からご利益をいただく存在なのではなくて、神のために生き、神の国が立て上がっていくために存在しているんだということを見出していく。そして自分が働く意味、学ぶ意味、遊ぶ意味、子育ての意味、すべてに意味があるということが分かり、それぞれに適切な目的が与えられていく。得てして多くの人は、神からご利益をいただくことばかり考え、神に仕えようなどとは考えないということが多いのではないでしょうか。しかしそれでは人間本来の生き方からかけ離れてしまっているわけです。神との交わりの中で聞いていく、問うていく必要があります。ご利益を求める信仰から神に仕える信仰へと変わっていく必要があります。ではその人間とはどのようなものとして、どのような存在として作られたのか、もう一度26節そして27節までお読みしますと、神は仰せられた。さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。ここで特徴的に使われているのが、我々の形であり、我々の似姿であり、27節を見ますと、ご自身の形、神の形という言葉が出てきます。聖書は、人間は、人間だけは特別に神の形として作られたのだと語ります。他の動物とは違う。人間が人間であるということの根本として、神の形として作られたということを聖書は挙げます。ではその神の形とは何かと言いますと、その定義は聖書に記されていません。神の形とは〇〇ですという定義が書かれていたらよかったんですが、そういう定義はない。まあ、それゆえに、これまで様々な定義が行われてきたわけですが、今日ここでそういったことを話しても意味はありません。ただここで明らかなことは、人間は特別な存在であり、他の動物とは明らかに違う存在だということです。聖書は人間は動物とは違って、その違いというのは神様との類似性にあると語ります。もちろん人間と動物の違いをこう比べて、神の形がどういうものであるのかと議論することはできるかもしれません。動物は礼拝しませんよね。人間は礼拝しますね。あ、じゃあ人間には宗教性があるんですね。あ、それもじゃあ神の形の一つと言えるかもしれません。しかし、そういった人間と動物の違いを比べていっても、それでも神の形というものを完全に語り尽くすことはできないでしょう。聖書が間違いなく語っていることは、人間は神の形として作られた特別な存在だということ。まあ、神の形っていうと、じゃあ神様にはこういう肉体があるんですねって、想像しますけれども、神様は霊だって言って肉体がないと書いてありますから、いわゆるこういうフォルムの形ではないということは明らかであります。ここで言わんとしていることは。神の形の具体的な中身というより、そういう存在として、他の非造物とは違った存在として作られたということが、ここで語られています。それはまるで神様の、こう、印が、判子が押されているようなものであります。 この流れで一つ確認しておきたいのは、創世記の5章1節から3節です。ページをめくっていただくと、5章の1節から3節、創世記の5章の1節から3節をお読みします。これはアダムの歴史の記録である。神は人を創造したとき、神の似姿として人を作り、男と女に彼らを創造された。彼らが創造された日に、神は彼らを祝福して、彼らの名を人と呼ばれた。アダムは130年生きて、彼の似姿として、彼の形に男の子を産んだ。彼はその子をセツと名付けた。ここには、神が創造したときに、神の似姿として人が作られた、まあ、先ほど書いてあったことが繰り返されています。その流れの中で、アダムが子を産んだことが記されていますが、ここに、彼の似姿として、彼の形に男の子を産んだとあります。念のため申し上げておくと、アダムは男だから産んでないっておっしゃるかもしれませんが、これは古代のそういう書き方ですね。彼の似姿として彼の形に男の子を産んだと。アダムから生まれた節は、アダムの似姿としてアダムの形に生まれた。つまり人間の子は親の形通りに生まれ、人間以外の何者でもないわけですね。これまで人間が猿を見ましたみたいな話は聞いたことがないですね、皆さん。人間は人間を産むわけです。で、これは遡っていくと、まあ私たちから遡っていっていいわけですけれども、すべての人は神を親とする神の子であるというところにこう行き着くわけですね。人間は本来は神の子として生まれている。神の子であり、神の子孫であるのが人間であるわけです。そのことからある先生は、人間は神を代表しているというふうに語ります。人間は神を代表している。これどういうことかと言いますと、この神を代表するという考えは、戻っていただいて、一章の26節と28節の御言葉からも言えます。26節と28節には、支配するようにしようとか、28節では、支配せよというふうにこう命じられています。本来ならば、神が創造者ですから、神こそが支配するのがふさわしいわけですけれども、それが人間に委ねられています。本当の指揮官は神ですが、人間は神の副指揮官として存在しています。27節を見ればわかるように、もちろん人は男と女に作られていますから、男女それぞれが神の代理人として地を治める技に参与することになります。他の被造物を治めるわけです。このように管理者、統治者として存在していることは、今日共に購読でお読みした詩編の8編にも記されていることです。詩編の8編には次のようにありました。あなたは人を見つかりよりわずかに賭けがあるものとして、これに栄光と誉れの冠をかぶらせてくださいました。あなたの御手の技を人に治めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。羊も牛もすべて、また野の獣も空の鳥、海の魚、海地を通う者も、と先ほど購読したわけですね。人間はこの地上において神を代表する者として行動することができるわけです。神の代理人としての支配。で、もちろんここで意図された支配というのは暴力的な支配では ないわけです。管理という表現の方が正しいかもしれません。しかし、罪によって堕落した人間は、地を暴力的に支配するようになったわけです。公害の問題、原発の問題、そういった課題は、人間が正しく地を支配できていないということを露呈しているとも言えます。最近の研究では、この神の形の理解の中に、このような支配するということを含めて理解する傾向が見られます。確かに、この文脈からして、神の形ということと支配するということには関連があると言えます。続く29節と30節には、食べ物に関することが言われています。堕落以前は、罪を犯す前は、動物を殺して食べるということはなかったのかもしれません。ここでは肉食については記されていません。創世記の9章で出てきますけれども、ここでは肉については書かれていないんですね。31節でありますが、次のようにあります。神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり、朝があった。第6日。ここで特徴的なのは、見よ、それは非常に良かったという言葉です。人間が罪を犯す前、神が作られたものは、見よ、それは非常に良かったと呼ばれるものでした。ここまでざっと26節以下を見てきたわけですけれども、中心的に今日考えたいことは、先ほど申し上げた神の形であります。人間が神の形として創造された尊い存在だということ。ここに人間の尊厳があるわけです。なぜ人が人を殺めてはいけないのか、それは神の形として作られたからだと創世記の9章にあるわけでありますけれども、人間の尊厳というものはここにあるわけです。しかし、この神の形に作られた人間は堕落をしたわけです。この後でアダムとエバは神に反抗し罪を犯しました。それによって人は罪にまみれ、神の形は損なわれたわけです。しかし創世記の9章6節を見ますと、堕落後も神の形が歪められてはいても保たれているということがわかります。堕落後も神の形は歪められつつも私たちのうちに存在している。そもそも人間というのは神の形として作られ、神と交わり、神の御声を聞き分け、自由意志を持って主体的に神の御心を行う存在としてそもそもは作られた。しかし堕落をし、神の特別な干渉なしには神の栄光を表すことができなくなってしまいました。それゆえに、この神の形が回復される必要があるわけです。言い換えれば、神のそば近くを生き、神との交わりに生きるように創造された本来の在り方を取り戻す必要がある。私たちが救いというものを語るとき、さまざま表現がありますけれども、この神の形の回復ということも救いの一つの面として言うことができます。この神の形の回復のためにイエス様が来られたと言えます。新約聖書をお開きいただきたいのですが、コロサイ書をお開きください。後ろの方にコロサイの1章15節、新約聖書の402ページであります。新約聖書の402ページ、新約聖書の402ページにコロサイ書の1章15節があります。 コロサイ人への手紙1章15節、新改訳聖書2017ですと402ページ、コロサイ人への手紙1章15節をお読みします。巫女は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。ここにはイエス様は見えない神の形の現れであるんだとあります。ですからイエス様を見れば神の形がわかるわけです。神の形とは〇〇ですという定義は聖書にないんですけれども、福音書に示されたイエス様を見るときに神の形の本来のあり方がわかります。また同じコロサイ書の今度1ページめくっていただくと、3章9節から10節、コロサイ3の9章、3章の9節10節、互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続け、真の知識に至りますと。ここにはクリスチャンが救われる前の姿が古い人というように表現されて、その古い人を脱ぎ捨て新しい人を着たんだとあります。つまりクリスチャンというのは古い自分を脱ぎ捨て新しい人を着た人のことだと聖書は語ります。そしてこう続けるんです。新しい人はそれを作られた方の形に従って新しくされ続け、真の知識に至ります。それを作られた方の形に従って新しくされ続けるのがクリスチャン。つまりイエス様を信じるということは、徐々に私たちのうちに神の形が取り戻されていく。イエス様に似たものとされていくのがクリスチャンの目標ですが、それは神の形の回復とも言えます。そして究極的には天国に帰って、イエス様と同じ栄光に輝く体と同じ姿に変えられることになります。私たちはやがてキリストと同じようにされることが約束されている。私たちが救われるというとき、それは天国に行けるという最終的なゴールだけでなく、そこに至る道にあって、神の形が回復されていく道をたどることにもなります。それが聖なるものとされていく、いわゆる聖化であります。私たちは変えられ続ける。聖霊によって変えられ続けるわけです。そしてやがての天国を目指していく。死の向こうまで解決がすでに与えられている。今日ここまで人間の創造について見てきました。人間は男女ともに神の形として作られた存在。さあ人を作ろうという神のご意志があって、神のご決意があって、私たちは作られたわけです。人間は本来神の子であり、神の子孫であるんだということも確認をしました。それが人間の本来のあり方であって、そこから離れた状態は、この聖書の創造の観点から言うならば、異常な状態です。本当にいるべき場所は、神のもとであり、神のそば近くです。そこへ戻っていく。それが救いと言えます。だからこそ、まだ神様から離れて生きているのならば、神様のもとへ、本来いるべき場所へと戻っていただきたいのです。また今日は洗礼式が行われます。イエス様を信じ、新しく生まれたことを目に見える形で私たちが確認する式であります。罪と滅びの中にいた一人の兄弟が悔い改めて新しい歩みを始める。神のもとに戻り、 神の形が回復されていく歩みをこれから辿っていくことになります。もちろん、洗礼を受けたらすぐに完璧になるということではありません。よちよち歩きが始まります。赤ちゃんが転びながら歩けるようになるように、信仰者も成長していく。失敗を繰り返しながら、それでも神の前にその度に悔い改め、許されて成長していくわけです。私たちがこの洗礼という喜びの式に立ち会えることは、本当に恵みなことです。平富さんは、これからキリストに似たものに変えられる歩みを始めていく。神の形が回復される中で、神を映し出す生き方をしていく。周りの人が、会社の人が、ご家族が、平富さんを見たら、神様がどんなお方か分かるようになる。というのがこれ理想ですね。それはもちろん私たちのこともそうです。私たちを見たら、神様がどんなお方か分かる。私たちキリスト者は、神と共に歩み、聖なることを求め、恵み豊かで、へりくだって生きていく。自分と考えの違う人、性格の違う人、自分と合わない人、いつも対立してしまう人、そういった人も存在するのは間違いありません。そして神様はあえてそういう人たちをこう近くに置くわけですよね。私たちを訓練してくださる。気の合う仲間だけで集まっているんじゃないんです。しかしそれでもなお、私たちは諦めることなく愛するということを求めていく。人間的には嫌になったり、もうどうでもよいって投げ出したくなる。そう思いたくなることもあるでしょう。それでも、神様が私を諦めなかったように、私も他者を、自分と合わない人を諦めずに、切り捨てずに、愛し抜くという挑戦をしていく。私たちは神と人を愛する生き方を実践していきたいのです。それは、もはや戦いのようにさえ思えます。しかし、それでも、キリストの生き方を手本にし、真似をしていく。もちろん失敗ばかりでしょうし、思うようにいかないことの方が多いというのが現実ですよ。愛したいのに愛せず、憎んでしまうということもあるかもしれません。それでも、まず自分が神様に愛されているんだ。その実感ってあるでしょうか。自分が神様に愛されているという、この決定的な変わりのない事実をしっかりと受け止めて、覚えて感謝して喜んで、で、それを基盤にして他者を愛していく。神様に愛されているって思ってない人は他者を愛せないですよ。無条件の愛。こんな罪人を、いつも失敗ばかりなのにな。でも神様を愛している。そのことに喜べていない人は、他者のことを愛することは絶対にできないわけです。もちろん気の合う人は別ですけれども。私たちは神に愛され、その愛されていることを基盤にして他者を愛していくと同時に、優しい神様の御手の中ですくすくと成長していく。神の形が回復される途上を歩んでいる私たちは、神の形の模範であるイエス様を目指して、互いに愛し合い、神と人を愛する歩みをさせていただきたい。そのように願います。ひととき、語られたことを覚えて黙祷いたしましょう。お祈りをいたします。 私たちの作り主、イエス・キリストの父なる神様、尊い皆を心から賛美を申し上げます。私たちは神の形として作られた存在であることを改めて確認することができましたことを感謝いたします。遡ればあなたへとたどり着き、私たちが神の子供として作られていることを覚えます。どうかしよう、あなたのそば近くで、あなたが作られたその神の形を回復していくことができるように助けを与えてください。イエス様に似たものとされたい、模範として歩みたいと願いつつも、それとは程遠い生き方になってしまう私たちでありますけれども、それでもなお悔い改めてあなたのもとに戻り、イエス様に似たものとされていく歩みをたどり続けることができますように、またその中にあって本当に私たち愛されているんだということをしっかりと自覚し、また他者を愛することができるように、神様が私たちのことを諦めることなく愛し続けてくださっていることに感謝をし喜び、また私たちも他者を諦めることがないように助けていてください。御言葉の交わりを心から感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。